Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにラジオネームかんちゃんさん、わざわざ綺麗な綺麗な便箋にまた素敵なキラキラの、カードを入れてくれて、郵送いただきました。妙計さん、これは昨年いただいてるんですね。一年を振り返ることができました。本当にありがとうございました。カードも飾っていただけたら嬉しいです。妙計さんが、11月に放送してくださった道理に立つ生き方、大変心に染み渡り、ラジコで何度も何度も聞いております。実は私、5回手術を受けたんです。3人の医師とのご縁をいただいて、こうして今生かされています。妙計さんのあるがままの自分を受け入れるという言葉にたどり着き、本当に私は嬉しいですとのことです。その気持ちがたっぷり5万円もの綺麗な便箋に書かれ、そして命輝くという気持ちがね、このキラキラカードに込められたのかなと思って、私も飾っております。かんちゃんさん、無事にもう手術終えて、そしてこれから無理せずに自分の速度で生きてくださいね。お手紙ありがとうございました。さあ続いての方です。山科の超エリート変人さん、ありがとうございます。妙計さん、日替わりバスツアーの参加応募させていただきましたとのことです。本当にごめんなさいね。本当に一人一人ね、私なりにお返事を書かせていただきました。スタッフともね、またいつか企画できたらなと話しております。ありがとうございます。さあ続いての方です。メールをいただきました。ラジオネーム割引の刃物さんからいただきました。妙計さん、ラジコで繰り返し、特に11月29日の放送を聞いております。道理に立つ生き方、財福心、都合の悪いものを排除しようとする生き方についてです。でここでね、ラジオネーム、割引の刀さん、字がちょっと違うのでね、財福心っていうのはね、罪という字に福、福はうちの福ですね、福に心という字を書くんですね。私も説明不足でごめんなさい。長い長いお手紙なので、ちょっと一つだけ、また個人情報にもなりますので、リスナーの目指さんと共有したいんですが、割引の刃物様はずっとパワハラに遭われてきたんですね。その中つらいつらい日々を過ごしてこられました。こうした理不尽な過去に手放せるように忘れたいですとね、願いを書かれております。本当そうですよね。本当だったら仕返ししなければ、この悔しさは絶対に忘れられないっていうのがあると思います。その中、改めてその人のために自分の人生があるのではないと思えば、ちょっと視点がね、変わるかもしれません。腹が立つんですが、でも人をいじめるっていう人はね、やはり本当の幸せではないのだなと私自身思うんですね。復讐ということをしたいってこう書いておられるんですが、本当の復讐っていうのはね、この私が幸せになることなんですよ。相手にダメージを与える仕返しをするということではなくって、この私が視点を変えて幸せに生きるということなんです。堂々と生きるということなんですよ。辛い中ようこそメールをくださいました。ありがとうございました。さあ続いての方です。雪だるまさん、ありがとうございます。妙計さん、妙計さんの番組に出会ってから毎週楽しみに聞かせていただいております。日常の中で見落としてしまった大切な気づきを思い出させていただきます。またリスナーさんのエピソードにも励まされたり共感したり、時にはクスッと笑わせていただいております。これからも楽しみにしておりますとのことです。雪だるまさん、そう言っていただいてありがとうございます。 続いての方です。滋賀よりジョージさん、ありがとうございます。いつも番組の感想を一文字一文字心を込めて書いてくださってます。さあ続いての方です。ラジオネーム、奈良鹿さん、ありがとうございます。妙計さん、昨年は、いろんなことがありました。しっかりと一月一月のカレンダーを見ながら生きていこうと思いますとのことです。続いての方です。ラジオネームちゃまのぼんさん、妙計さん、昨年福知山にお越しになったんですね。法話に来られてるの分かってたんですが、仕事があっていけなかったですとのことです。そうですか、とんでもないです。それぞれの時間をね、大切に生きていきましょう。茶間のぼんさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームご近所の連れ合いさんよりいただきました。いつもね、ご近所様からはラジコで聞いてますよってメールをくださるんですが、連れ合い様から、メールをいただきました。先日幸運にも10周年記念の公開収録、家内と2人で参加させていただきありがとうございました。その中で一番印象に残っていることは、美しい村美村に訪れた時、井村屋さんのから地元三重の造り酒屋の、これからの維持に共同出資され、福和蔵という会社を設立されたというお話を聞いたこと、地元の伝統の文化の継承に真摯に取り組まれている井村さんに感銘を受けました。またもう一つ印象に残ったのは、やはりご縁の大切さです。河村明慶さんと井村屋元代表取締役の浅田様との書物を通じての出会いや、この番組とのエピソードを伺ったことです。まるで阿弥陀様に導かれているお二人が出会い、そして今に至ったこの心温まる番組につながったと深く感じております。私たちはじめリスナーの方々に心と癒しの安らぎを与えてくださるこの番組が続くことを本当に願っておりますとのことです。ご近所の釣り合い様、もうお顔が浮かびます。本当にいいご夫婦だなと思ってね、私も一緒に行動をね、一日共にさせていただきました。穏やかな最後ね、井村さんの売店で買い物するときに、これいるのとかね、奥様に確認してる姿を見ながら、ちゃんとお互いの意見を聞きながらこうして、生きておられるんだなということを感じました。ありがとうございます。またここで思い出したんですが、実は井村屋さんからも私のところにメールが来たんです。というのが、公開収録に参加された方から直接井村屋さんの本社にお手紙が来たそうなんです。公開収録に参加させていただいたこと、また工場見学のこと、井村屋さんの温かい対応をいただいたこと、そして公開収録で本当にスタッフの皆さんが和やかに収録をされてるスタッフの生の姿を見たこと、そういったことを全部感動したことを、井村屋さんに改めてお礼申し上げますとお手紙を送ってくださってということを聞きました。わざわざ井村様にもこうしてお手紙を送ってくださるリスナー様がおられるということ、本当に嬉しかったです。このお手紙をね、わざわざ写メして送ってくださったんですね。私も今大切に手元に置いております。ありがとうございます。さあ続いての方です。トール様、ありがとうございます。妙計さん、おはようございます。妙計さん、今年もラジオ、日替わり法話、講演などたくさんの法話を届けてください。ただ感謝を伝えたくってメールをしました。リスナーさんにも穏やかになりますように大切にしてくださいねとのことです。滋賀県より、トールさん、本当にありがとうございます。お優しい方です。ありがとうございます。さあ続いての方です。かあみちゃんさん、亀岡よりいただきました。いつも土曜日の朝8時を楽しみにしております。去年井村屋さんの公開録音でリスナーさんの生の声を聞けて、私もまるでその場に参加させてもらっているような和やかな気持ちになりました。 妙慶さんの相槌にも温かさが感じられました。またいつか公開録音されるときはぜひとも参加させてもらいたいと思いました。前在も応募しますとのことです。はい、もちろんスタッフとともにね抽選させていただきます。そして公開録音ねもうできるだけこんな時間を作りたいですねとスタッフとも話しております。また必ずご案内できることを思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。コナンさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。私には持病がありまして、障害者手帳も持っております。普通の暮らしはできないんです。小中の同窓会のお知らせが来ました。当日の体調が分かりませんので、悩んで悩んで幹事さんに病気で当時の体調次第で、キャンセル料を払うので一応出席にしておいてください、同窓会の成功を心よりお祈りしておりますと返事をしたところ、前日幹事さんから、メールが来まして、事情が分かります、家内も抗がん剤をやっているので、外出したら気分転換にもなるということは家内からも聞いております、できたらおいでというメールが来たんです。そして私も10分でも顔出そうと思って行きました。するとなんとかちゃーんなんとかちゃーんって抱きついてくれる人もいました。みんなの気持ちがとってもありがたくって、幸せな同窓会で二次会まで行きましたとのことです。コナンさん、10分でも顔出そうと思ってたのがなんと二次会まで行かれましたか。よかったですね。そらそうですよね。出席の返事をしたからといって行けるだろうか行けるだろうかっていうのがね、もうすごく不安だったですよね。その中行けてよかったですね。実は公開録音が昨年ありました。その時にもね、実は応募はしたんだけども、この体が大丈夫かなと思って、ギリギリまで見て、当日やはり体調が悪くっていけなかったっていう方からのお詫びの手紙も来てるんですよね。だから本当その一人一人の体調っていうのはね、わからないんです。行きたいんだけど大丈夫かなっていうのはもう誰でもありますよね。特にコナンさんはね、障害手帳をお持ちだということで、それはもう余計だったでしょう。その中顔出せてよかったですね。こちらまであったかくなりました。さあ続いての方です。福井の春さん、ありがとうございます。妙慶さん、浜田省吾のライブに行かれたんですね。羨ましい。私は昨年福井公演があるので応募しようと思っております。抽選に当たるといいな。闇の向こうに何があるか誰一人わからない。わからぬことを煩うよりも今日その時を生きていきたいという浜田省吾には背中を押してもらっています。先日泊まりがけで京都を楽しんできました。東本願寺お参りさせていただきました。ああ、そうですか、そうですか。なるほどね。本当なんか、春さんはね、電車の旅も好きですし、本当にこう、ご自分の時間を本当にこう、上手に使っておられますよね。浜田省吾のコンサート当たったらいいですね。私もね、個人的なんですけれども、いつも銭湯が大好きでね、うちのご元のとこに銭湯に行ってるんですが、京都公演の浜町のライブは外れたんですね。明日は京都公演か、浜町明日京都に来るんだと思いながら歩いてたんですよ。なんか感じるなと思ってチラッと見ると、なんと浜田省吾のツアーカーが止まってるんです。 5、6台。まあもちろんステージがすごいですからね、もう全部機材を積んでるんでしょう。えっと思って思わず洗面器を片手に走っていって、パシパシパシパシ写真まで撮ってしまいました。この近くに、って思いながらね、私は一人で興奮してしまったんですね。その模様は河村妙慶の日替わり法話に書いておりますので、よかったら覗いてください。春さん、共有していただきまして本当にありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来週紹介させていただきます。